皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。はい、今日もね、人生の大切な話をしていきます。数週間にわたって連載中なんですけども、まあ僕自身がね、人生とは何ぞや、まあそうですね、なんかこうみんなもね、生きてたら考えたことはある問い、おそらくね、おそらくこういうことを考えたことあるんじゃないだろうかという問いが、まあ、人生って何やろうかとか、私は何のために生きてるんやろうかとかね、自分らしいって何なんやろ、自分の人生って何なんやろってね、まあ一度や二度考えたことあるんじゃないかと思うんですけど、まあ僕自身も、まあこれまでね、いろいろやってきたりして、で心の学びっていうのもやってきて、改めて何やろなっていうのをなんか考えたくなってるお年頃でして、でまあこれまでのね学びとか、これまで関わった人たちとのこととかいろいろつながっておりまして、より人生がね豊かになっていくようなそんな感じもしていてね、楽しんでいろんなこと考えてるんですけども、今日はそのね、また続きをね、続きというか、まあ、最新のね今っていうのをねお話しして、みんなのね人生とか生活につなげていただけたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。でアンケートっていうのもね募集させてもらったんですけども、またあの回答いただいた方もいらっしゃってありがとうございます。まあ僕らの配信でこうね、どういうのが好きでこの配信見てるんですかとか、僕らになんか影響を受けたって思うことありますかとかね、あのいろいろ質問させていただきました。でこんなメッセージもねいただいたので、ぜひねご紹介させてください。7年ずっと追いかけてます。これが嬉しいですよね。7年、こんなにね、なんかこういろんな発信者もいるだろうし、時間も有限で興味も移り変わるものだとは思うんですけど、7年ね見ていただいてありがとうございます。始まりは大学3年生の頃に見つけた高学歴との生活はこんな感じでした。動画ね YouTube 上げましたね。最後の方、由美さんの目何しとんねんのツッコミが面白すぎて、そこから虜です。なんかこう口を尖らしてニコニコのね、なんかこうなんていうの口がこう数字の3みたいになってる、あの絵文字というか顔文字で載せていただいてるんですけど、虜ですって。でそして私事なんですが、ちょうどここ最近結婚3年目で第一次離婚危機がやってきました。第一次離婚危機、相当へこんで消耗したんですが、お二人の配信を見続けていたおかげで本当の気持ちをちゃんと見せて交換することがちゃんとできたんです。おかげでしっかり認め合って、また同じ方向を見て歩いていけそうです。この場を借りて感謝させてください。ありがとうございます。はい、まずメッセージありがとうございます。そしておめでとうございますって言ったらいいのかな。まあね、この離婚危機っていうのも大変だったと思うので、そういう意味ではおめでとうではないのかもしれないですけど、でもこうしてね、また同じ方向を見て歩いていけそうですって、やっぱおめでとうですよね。危機があったからこそ話し合えた、交換できたね気持ちもあっただろうし、向き合ったきっかけになっただろうしね、すごいなと思って、ありがとうございます。本当にね伝えていただいて、もう当たり前じゃないですからね。でも僕らの配信見て、あ、これ大事やなと思ってやれた。このメッセージいただいた方はすごいなーって、ありがとうって気持ちと、僕らもすごいなっていうねそのええこと発信してたんやなっていうのをね、また気づかせてもらいました。ありがとうございました。実際ね、こういうなんか、みんなの生活とか人生の何か一つのねピースになったっていうのは、やっぱ嬉しいなーってねすごく感じます。で、まあ、みんなからね、もらった言葉とかも、改めてね、見させてもらったりもしてて、で、また今週いろいろ考えたことにも繋がっていくんですけど、まあ、僕らがこう、このラジオとかでも話してることとか、伝えたいこととか、受け取ってくださってるんやなーっていうのもすごく分かって嬉しかったし、あ、こういうところをよくキャッチしてというか、印象残ってるんやっていうのも発見でした。 結構ね、やっぱ自分っていうのが大事そうです。どうやら。っていうか、まあ、このラジオの冒頭も、自分を満たしてって、これ何年か前から言ってるんですけど、言い方ちょこちょこ変わってもね、自分を満たしてみたいなことはね、割と前から言ってたと思います。そう、まず自分なんですよね。自分がご機嫌でいること、自分の気持ちを大事にすること。ね、誰かを大事にする前に自分を大事にしようねって、その大事にしたその自分で生きるからこそ、人も大事にできるし、なんていうの、周りにも感謝できるしっていう、だから自分が大事なんですよっていうのを言ってて、確かにそう言ってたんですけど、その自分軸っていうところが大事やなって、渡辺夫婦も大事にしてるし、それを受け取って私も大事にしていますっていうことをね、よく言っていただいてて、なんか自分っていうのがやっぱ一つキーワードやなっていうのも思ったし、アンパンマン理論のね話を取り上げてくださった方もいらっしゃって、アンパンマン理論また説明するとあれですけども、要するに自分大事にしましょうっていうね話なんですけど、まあ、あとでね、またちょっと言うこと、言う機会あるかな。そう、アンパンマン理論とかにもね、繋がってくるし、やっぱ自分なんやなーっていう感じで。で、結婚相談所の方でも、やっぱまず自分っていうのをずっと言ってるんですよね。自分がお見合いを楽しむ。自分がデートを楽しむ。相手に楽しんでもらおうとか、自分が気に入られようとか、こういう質問したらいいかなとか、そういうのじゃなくて、自分がそのままで、自然体で、過ごす。気楽に楽に楽しく、それはまあその人それぞれなんですけど、こう過ごしたいっていうのはそれぞれ決めたものがあるんですけど、でもその要するに自分の痛い自分でいるっていうことですよね。まず自分っていうのをサポートさせてもらったりしてて、だからやっぱり自分やなっていうのをちょっと改めて感じました。世界の中心は自分ですからねっていうね、そんな話も踏まえつつ、ちょっと今週はっていうか前からね、ちょっと哲学チックになってきたと思うんですけど、今回もより哲学チックな話になるかと思うんですけども、ちょっとね、もう話したいことをバーって話しますので、お付き合いいただければと思います。はい。なんかね、このラジオが僕自身のシェアの場になっていて、まあ考えがまとまってたりまとまってなかったりするんですけど、とりあえず思ってることをバーって話させてもらって、僕自身また自分で気づいたりとか、バーって話してなんかスッキリさせてもらったりとか、そういう場にねさせてもらってます。はい。なので取り留めはないかもしれないですけど、またお付き合いいただければと思います。はい。で、内容としては割と前回と同じ話をするような気がしますが、前回も抽象的やっだし、まあ改めてこう伝え直すとっていうので、僕自身もまた解像度上がっていくし、まあみんなもね、そういうことかって受け取れることもあるかと思うので、内容的には結構被っていることも多いと思うんですけど、まあちょっと振り返りながらね話したいと思います。うん。で、キーワードが自由ですよね。先週自由について話しました。ね、自由っていうのはなんていうかな、そのお金があるから自由やとかね、時間があるから自由やって、確かに自由を感じやすい。お金欲しい、時間欲しい、なんやろ、友達欲しいとか、地位が欲しい、名誉が欲しいとかね、こう思うわけですけども。まあそういう、こう外側に自由を求めると、まあ際限ないし、いつまで経っても足りないことに陥るんですよね。割とそういうことって。で、じゃあ本当の自由って何なんて言ったら、まあ自分の内側にあると。で、自分の人生を自分で決定できることが自由なんじゃないかっていう。選択できること。何かをするしないも選べたりだとか。で、それは確かにお金があるから選べることとか、時間があるから選べることっていうのもあるかもしれないけど、最終的にはそこじゃなくて、この自分の人生に対して、私の人生はこうなんだとか、今こういう出来事があるのはこういうことなんだとか、自分で意味付けできること。人によってこう幸せなこととか不幸なことって違うように、人生の意味っていうのも自分で決めれるんだよと。何もなんか有名になって成功したから いい人生やっていうのは限らない。そのいい人生って決めたん誰って言ったら自分なんですよね。結婚したからいい人生やとか、子供がいるからいい人生やとか、仕事がうまくいってるからいい人生やとか、友達がいっぱいいるからいい人生やとは限らないわけですよね。結局その人生がどうなんかとか、自分はどうしたいのかってやっぱ決めるのは自分だし、人によっては大変やなって、恵まれないなって思うような環境であったとしても、自分自身が私の人生、自分自身の人生に対して、意味を持つ自由っていうのは最後まで残ってると。で、この考え方がそのビクトール・フランクルっていう哲学者でもあり、精神科医でもあり、心理学者でもありみたいなね、人がいて、それがホロコーストを生き延びた、精神科医の人なんですよね。まあ強制収容ですよ。もう本当に大変な、人権もないような環境で、そこでいろんな、生き延びる人、死んでいく人、いろんな人間模様を見てきて、気づいた境地で、その自由っていうのが、一つその彼の気づきなんですよね。自由とは何かっていう。で、それは自分の人生に自分で意味を与えられること、自分で決められること、その自由は最後まで残っていたって。で、これ先週話せてないんですけど、ちょっとまた新しくつながったことがあって、座右の銘ですね。座右の銘、自分のこう人生の大切にしている言葉ですよね。自分の指針にしていたり、これを大切に生きたいって思っている、そのを象徴するような言葉、座右の銘で、これ配信でもね、今まで話したことちょっとあった気がするんですけど、レターとかもいただいてね、座右の銘、僕自身が何やろうって思った時に、最王が馬っていうね、言葉を、やっぱ出てくるんですよ。これをなんかどっかで刻み込んだっていう記憶はないし、なんでやったっけとか、どこで知ったっけとか、経緯は忘れたんですけど、まあ、この西洋が馬っていう言葉がすごい印象に残ってて、これ多分もう結構何年も前から言ってて、10年前とか、割ともうだいぶ前からこの言葉は印象に残ってるんですよ。で、この西洋が馬っていうのが何の話かっていうと、何の話というかどういう意味かっていうと、まあ人生のね、幸とか不幸、これが幸せやとか、これは不幸やとかね、良かったこと悪かったことみたいなのは、分からんよと、後にならんと、何がいいことか悪いことかは、結局後にならんと分からんよっていう教えのことで、中国の古事がね由来になっている言葉です。で、一応エピソード紹介しとくと、この言葉の元になったエピソードね、まあ中国のどっかにこう老人が住んでるわけですよ。で、その老人の馬が、わーって逃げてもうたと。逃げて行っちゃったんですよ、自分の所有馬が。で、周囲のね、人たちは、かわいそうに言って、馬逃げてもうて、って言って、まあ確かに、その馬逃げたって思うとかわいそうにと思いますよね、残念やな、って。でもその老人は、いやいや、これがね、わからんよ、言って、幸運を呼ぶかもしれんよ、言ってたと。いや、そうなん言ってたんですけど、月日が経って逃げた馬がね、他の馬も連れて帰ってくるわけですよ。だから一頭逃げたと思ったら、かける何倍にもなって帰ってきたみたいなね。よかったですよね。元の馬が帰ってきただけでもよかったのに、他のね、またしかも立派な馬をね、仲間引き連れて戻ってきてね、やったーですよ。やったーって思ってたんですけど、その老人はでもこれがね、不幸になるかもしれへん言うて言うわけですよ。で、ほんならまた後に、その息子ですよね、その老人の息子が、その連れて帰ってきたね、立派な馬、やっぱ馬増えましたから、乗りますよね。その立派なね、連れて帰ってきた馬に乗って、やってたらね、落馬してしまってね、骨折して大怪我してしまうわけですよ、息子が。まあ、大変ですよね、これ息子を怪我してもう大変やなーって周囲のね、周りの人は同情するわけですけど、その老人はいやいや、これがまた幸運になるかもしれへんとか言うわけですよ。 幸運みたいな、今息子を大怪我して大変なのにどういうことっていうことなんですけど、その後ね、戦争が起こって、若い人たちは徴兵されてね、戦場に行かなあかん言って、で大変な戦争で多くの人は命を落としたんですけど、息子はね、まあ、足怪我してるから、大怪我してるから動けませんってことで、その戦争いかんで済んで命が助かったっていうね、まあ、そんなエピソードを総称して西王が馬ということで、一見不幸に見えることも幸運になるかもしれんし、幸運に見えることも災いになるかもしれんし、その時々でね、あ幸せやとかね、あこれは最悪やとかしてもしゃあないよっていう意味でもあるし、まあ後になってみるとね、どうだったかってわからんよみたいなね、言葉です。はい、でこれがなんか僕の中で印象残ってて、まあ座右の銘ですみたいな感じで紹介したりしてたこともあるんですよ。でこの話とつながってきてて、で気にはなってたけど、なんか僕的に違和感を感じるところもあって、結局何が幸運か不幸かは分からんよっていう話ですみたいな紹介をされることが多くて、このエピソードって、じゃあなんか何が不幸か幸運かも分からんかったら人生なんなんというか、喜んだあかんのみたいな喜んだあかんし落ち込んでもあかんのみたいな気もちょっとしてたんですよ。なんか結局後にならな分からへんでって、じゃあ今楽しいとか今嬉しいとか今最悪やみたいな気持ちってどうしたらええのみたいな話っていうかな。なんかその人生、逆にだからその時々一喜一憂して振り回されてもしゃあないよっていう教訓やと思うんですけど、逆になんか人生がちょっとなんていうかな、なんかどうしようもないみたいな、なんかどうしようもなさみたいなのも含まれてるような気がして、なんか違和感抱えつつもでも気になる座右の銘ですみたいな感じで言ってて、まあ何やったんやろって思ってたんですけど、それがちょっとつながって、まあだから結局その教訓として後になってみると分からんし、その目先のね今の幸せやとかね、ええことあったとか最悪なことあったに振り回されてもしゃあないよって、やっぱそのことなんですよね、教訓として。で人生には自分で意味を決められるわけですよ、そのフランクルの言う通りに。そこには自由が常にあって、自分の人生に対して自分で意味を見つけられるし、意味を持たせられる。でこの西王が馬もそうですよね、馬が逃げたって、逃げたっていう事実を切り取って、最悪やって捉えてんのは自分やし、自分の選択やし、いやでも逃げたけどこれは今必要なことなんかもしれへんとか、逃げたことによって何かが入ってくるかもしれないとか、もしかしたら逃げた不幸を今味わう時なんかもしれへんとか、この逃げたことに対して幸せというか、その不幸やって最悪やって馬逃げてもうたって最悪やって意味付けすんのも自分やし、いやいや何か意味あるかもしれないとか、こういうことかもしれないとか言って意味付けすんのも自分の自由なんですよね。結局幸せとか不幸やって決めてんのも自分であり自由でありっていうね、そういうことなんやなーって、なんかこの中国の故事というか、このなんかこの言葉が気になってたのがつながった感じがして、でそう思うと確かにええ言葉やなって思ったんですよ。で僕自身やっぱり人生山あり谷ありっていうのがやっぱ人生やなって思ってるし、でそれを山ってか山と谷があるかもしれんけど、なんかなんていうのかな、その例えば谷、幸せだけじゃない、なんか辛いこと悲しいこと悔しいことねあったりもする時には、でその時は最悪やって落ち込んだりとか辛いでも嫌やってねなったとしても、後になって振り返ったら、まああの時ねああやってしんどい時期があったから今のこの自分がいるよなとか、あのことがあったからあの人と出会えたよなとか、あのことがあったから大事な何かに気づけたよなとか、そうやってそれこそ意味を見出すですよね、意味をその自分でつけてあげることをこうしてきた、僕自身もそうしてきた
と思ってるし、これからもそうしていきたいなって思ってるんです。これこそが人生から自分の生き方を問われてるっていうことなんだと思うんですよね。何がいいことか悪いことがわからんって、後になってみてわからんよっていうのは、その出来事自体はどうでもよくて、その出来事とかその出来事で感じることは自分で選べるし、これは私の人生にとってこういうことなんだって自分で意味を見出せる、意味を与える自由があるからっていう、まあ、そういうことなんですよね。でさらっと言ったけど、人生に対して私の人生どういう意味があるんでしょうかって、自分は何のために生きてるんでしょうかって人生に問いかけるんじゃなくて、人生から問われてるんだよってフランクルはね言うわけで、これ先週ねちょっと詳しく話したんですけど、そう、人生から問われてて、だからこの馬が逃げたとかもそうですよね。馬が逃げる人生なんて、もう私の人生はどうしたらいいんでしょうかみたいな、なんでこんな不幸なことばっか起こるんでしょうかって、なんかこう神様的な人に問いかけたくなったり、自分の人生を呪ったりとかねしたくなったりすると思うんですけど、私の人生から、馬が逃げた、はいどうするのって、これはどういうことって、どう捉えるのって、でどうするのって人生から問われてるって思うと、まあ不幸で浸っていたいのか、それとも何か別の行動を起こしたいのかも自分で決めれるしっていうねことですよね。うん。でこっから主人公の話なんですけど、僕自身また最近身の回りで主人公っていう言葉がよく聞かれてて、まあその周りのね、その知り合いというか友達とかからも主人公で、ナイキはその主人公とか、なんかリーダーのタイプだねみたいな感じのことを言われたり、あとはなんか最近ちょこちょこ言ってる四柱推命のね、鑑定とかね、あとはなんか数比とかいうなんか数字のなんか占いみたいなのもあったりするんですけど、まあそんなもなんかリーダータイプみたいな、なんかこう出てくるんですよ。はい。で、まあそれがなんか合ってる間違ってるはよくわかんないとしても、なんかとにかく自分の身の回りでなんかリーダーみたいな、主人公みたいな、なんかそういうワードがちょこちょここうあって、これ何なんやろと。で、結婚相談所の屋号もヒロイン婚活塾って言って、ヒロインっていう言葉ついてるんですよね。ヒロインって主人公じゃないですか。まあ女性主人公というか。ね。だからやっぱね、なんか主人公っていうのが、これまたキーワードとしてすごくバチーンってなんか目の前に現れてて、何なんやろって話なんですけど、まあ、要するに自分の人生の主人公であれっていうことなんだと思ったんですよね。みんなは自分の人生主人公として生きてるでしょうか。どっかの脇役やったり、なんか悪者やったり、なんかそういう自分の人生やのに主役で生きてない人って多いなって思って、例えばなんか被害者になったりね、もう誰かのせいや、何かのせいや、言うて。まあ、主人公もそうなっちゃうときあるんですけど、誰かのせいや、何かのせいやって、こう、被害者になってるときって、自分の人生の主役ではないですよね。自分の人生なんだから、誰かのせいにしたって、ある意味仕方がないですよね。もちろんそういうときもあるよ。そういうときもあるんですけど、そうだし、誰かの価値観で生きる。親がそう言うからとか、世間がこうだからとか、常識がこうだからって言って、自分の本当に生きたい生き方、本当にしたい選択ではなくて、誰かの価値観、まあこれもね、無意識でそうなってたりするんで、大体。なかなか気づけないんですけど、実は自分のやりたいこととか、自分が描いてる夢って誰かの理想やったり、かつての自分のなんか思ってたことにとらわれてたりすることも、あって、そうやって誰かの価値観で生きるとか、誰かに合わせて生きる、人に合わせちゃう、人の顔色伺っちゃうね、誰か人と一緒にいたらなんか疲れてくる、何でもいいよってあなたが選んでって決めない人生、自分で決めないっていう生き方、これが別に悪いとは言わないし、そう生きたい生き方ができてたらいいんですけど、そうじゃないことも多いなと思って、自分の人生をちゃんと自分が主人公やと いう生き方をしてますかっていうこと、これ僕自身もすごい思い当たるしなんですよ。まあ僕はね、やっぱ優しい人なんで基本、はい、優しいです。優しいので、なんかこう顔を通すというよりは、やっぱこうみんなの顔色っていうか、なんかその伺ってとか、なんかちょうどええ塩梅取ったりね、調整したり、人に合わせたり、いいよ言って譲ったりとかね、あなたはどうって言って優先させたりとかねしてるし、その、まあ、特に夫婦関係ですよね。夫婦関係でそのうまくいかせるために自分を抑えて、ユミが言うならそうしようみたいな、ユミに合わせる、でほんまはこう思ってることあってもそれをユミに言わないとかね、我慢するみたいな。僕一時あれですよ、なんか自分が何食べたいかすら分かんなくなってた時ありますからね。そのユミとの関係だけに関わらずね、なんか調子悪い時もう、だから自分の気持ちを見なさすぎて、自分が何したいとかしたくないとかも感じなさすぎて、もう何したいかすら出てこんかったみたいな時期もあったなと思って、なんかお昼何食べたいとか言われても、別に何も食べたないけど、何も食べたないというか、そのなんか別にこれ食べたいとかないけど、まあお腹は空いてるけどみたいな感じ、何食べたいかすらわからんてみたいな、まあ、そういう時もあるとは思うんですけど、それにしてもやりたいことがつかめなさすぎるみたいな時期もねありましたよね。それって主人公じゃないですよね。だって自分のしたいことは全く分かんないですからね。で、人に合わせたり誰かの価値観で生きてる人っていうね状態で、これちなみにね、これまああえて話すんですけど、僕ね、あ、これでねまた一個ゲームとつながって、ファイナルファンタジーの10がねすごく好きなんですよ。まあ、世代っていうのもあって、リリースされた当初もあのプレステ2でね遊んでましたし、大人になってからもね、なんかまたやりたなってダウンロードしてねやり直したですよ。何年か前、 2,3 年前かな、 2,3 年前じゃないかな、1年前2年前とかかな、うん、なんか好きなんですよね。で、ファイナルファンタジーの10の主人公ね、やっぱもちろんいますよ。その RPG なんで主人公います。主人公がティーダっていう青年なんですけど、それのなんか世話役みたいなポジションにアーロンっていうね人がいるんですけど、そのティーダっていう主人公に対して、これはお前の物語だってね、序盤からねこう言い続けるんですよ。これはお前の物語だって。でね、物語は終盤でこうもう世界がね、もう希望が閉ざされるみたいな、こう唯一頼りにしてた、こうなんていうの、世界を平和にするための力を求めて冒険してたんですけど、その世界の平和をに、これ別にネタバレとか関係ないよね。さすがに。まあ、ざっくり言うと、その世界のこれが希望やって思ってた、求めてた力が、まやかしの力で、そんなんじゃ平和にならへんっていうのに気づかされて。で、じゃあ、もうどうすんねんってなった時に、その世話役のアーロンが主人公、たちに対して、熱いセリフをね言ってくれるんですよ。さあどうする、今こそ決断する時だ。死んで楽になるか、生きて悲しみと戦うか、自分の心で感じたままに物語を動かす時だって、ね、めちゃかっこいいセリフをね言ってくれるんですけど、このシーンもすごいなんか印象的で、その小学生かなんか初めてゲームした時ぐらいから、まあ、ここで何回も死ぬから覚えてるっていうのもあるんですけど、その後のボスが強すぎて何回も死ぬから同じムービー何回も見たっていうのもあるんですけど、まあ、それにしてもかっこいいなって思ってて、でこれもそうで、結局何言われてるかっていうと、この今の辛い現実から目を背けて、もう物語をやめるのか、生きることを諦めるのか、それともこの成し遂げたいこと、平和っていうね、成し遂げたいことに向かってこの状況でもまた立ち向かっていくのかって、どうするんやと、お前はどうしたいんやって、お前の物語やと、お前が動かすんやってことを言ってくれる。でその瞬間主人公は、俺だけ何も知らない、運命に翻弄されるね、どうしたらいいねっていうね、まあちょっとこう、まあ、どんどん頼りない人というか、なんか無鉄砲な人からしっかりしてくるんですけど、ここでほんまに腹が据わって、 もう全部運命を受け入れて、でもその運命を背負って戦うね、真の主人公みたいな感じになっていくみたいな感じなんですけど、まあそれがかっこよくて、で、あ、印象残ってんなと思って。で、これも結局やっぱ主人公で生きるってことなんやなと思って。人に振り回されたり運命に振り回されるんじゃなくて、自分はどう生きるのか、自分は何を選択するのかっていう、それは自由って残ってますからね、どんな状況でも。意味を見出す自由。これは自分の物語なんや、自分の人生なんやって腹くくって、こう運命に立ち向かっていくっていう姿が印象に残っててね。っていうのも思い出して。ああ、主人公で生きるっていうことなんやなって。自分の人生なんでね。自分が主役として、自分は何を感じてるのか。で、どう生きたいのか。自分がどう生きていきたいのか。で、それで自分で物語を動かしていくっていう。それが主人公であり、そういう動かしていけるっていう自由があるっていうね。ことですよね。だから自由はもう今すでにあるんですよ。どんな時も。何かがないから不自由や、じゃなくて、自分の人生に自分で意味を見出して、自分で物語の主人公として生きていく自由っていうのが、今この瞬間もあるっていうね、ことですよね。いや、これが大事やなぁとね、思いまして。で、みんなの、アンケートでも、自分を大事にするとか、自分軸で生きるとか、アンパンマン理論の話はちょっとまた長なりそうなんで、あれなんですけど、まあ自分を犠牲にして誰かのために生きてないですか、誰かの人生を生きてないですかっていうことがアンパンマン理論なんですけど、うん。そう、そんなね、話ともつながりました。はい、ということです。ちょっと哲学的な話続いておりますが、でもすごく、なんか僕の、それこそ信念とか、大事にしてることとすごく直結してそうだなと思って、自分の人生の主人公として生きたい人だし、そうやって生きる人が増えたら嬉しいなとも思うんですよね。そういう影響を与えていく人なんだなっていうのを感じていて、まあそこをね、まだもうちょっと細かく見ていきたいなっていう気がしているんですけど、すごく自分が大事にしている根幹がここにありそうだし、こういうことを多分ラジオでも発信してきたし、YouTube とかでもこういうことを、旅動画とか、日常動画とか、形はいろいろだけど、間接的にこういうことを伝えてきたのかなっていうのも感じてます。いや、だからね、本当にこういうことを気づかせていただいてね、ありがとうございます。まずなんかこう、思いをね、受け取って嬉しかったですし、アンケートとかも含めてね。で、みんなの、なんていうの？本当にそのままの言葉がね、届きました。ありがとうございます。あ、で、ちなみにね、アンケートの中に、大輝、なんて書いたかな。いくつか項目があるんですけど、大輝からこんなことを学びたい、こんな考え方や生き方を伝えてほしいと思うことがあれば教えてくださいっていう項目があって、まあ、これね、なんか、その、ある人から、いや、大輝のそのなんか魂が求めるっていうの、なんかこういう生き方をしていきたい人だよ、みたいなのを、言ってもらって、それがなんか教えたり、なんか何かを育てたりするのが自分の人生のキーワードの一つっぽいよみたいな、ことを言ってもらって、あ、教えるとか育てるかと思って、じゃあもし自分が教えるとかなんか育てるみたいなんで、なんかあるとしたらどうなんかなと思って質問項目としてちょっと付け加えさせてもらいました。なんかね、突然これが入ってたので、何やろうって思われた方いるかと思うんですけど、なんか教えるとか育てるやったら何かなーっていうのはちょっとね、気にしてて。はい。なんですよ。まあ、ちょっとね、わかんないというか、まあ、結局何かを伝えてるってことは教えるとか育てるかもしんないですけどね。まあ、そんなんもちょっとアンテナ張りながらね、まあ、アンケートでも聞かせていただいたっていうのは一言ね、添えさせてもらいます。はい。うん、まあ、という感じですね。ちょっと今回もバーッと話してっていうので、レターね、また改めて、いただいているものはご紹介させていただきたいと思います。一旦、こんだけ人生とはみたいな哲学的な話をガーッとすんのは、一旦、わあ、わかんない。来週もまた話すかも。わあ、わかんないです。日々ちょっと更新されてるので、あれなんですけど。はい。です。 まあ、というわけで、今回の放送は以上にしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございます。レターね、また来週、次回以降ね、お答えしていきたいと思いますので、ご相談とかメッセージとかね、感想とかあれば、レターでも送っていただけると嬉しいです。放送の説明欄に URL 載せてるので、匿名で送っていただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。